宣教帰っておいで子どもたちと題して吉田賀加納牧師にお願いいたします。
皆様おはようございます。イスラエルの無差別攻撃によるパレスチナのガザの死者が4万人を超えて1万7000人もの無垢な子どもたちが殺されております。電気、水、食料、あらゆるものが止められて極度な飢餓状態の中、貧死の子どもたちが何千人もいると。親も兄弟も殺されて、家も壊されて、本当に一人きりになって瓦礫の中に路上に放り出されたたくさんの子どもたちがいます。1月7日木曜日夜、BS1 の報道番組「正義なき世界で」という番組を見ました。現在のガザとイスラエルに、カメラが日本のカメラが入りまして、双方の人々の姿と声ですね、声を映し出し報じておりました。その中には瓦礫の中に息絶えて横たわる子どもたち、頭から血を流して救出されている子どもたち、病院のベッドで包帯だらけになっている瀕死の子どもたちの姿が映し出されていました。私たちが先ほど見た映像とまるっきり違う映像です。と同時にガザ攻撃を熱烈に支持しているイスラエルの人々、大人たちの姿も映し出されていきました。この大量殺戮、非人道的な状態のひどさをどんなに訴えても、ガザ攻撃を支持しているイスラエルの人たちから返ってくる言葉は、10月7日、ハマスが攻撃した日ですが、10月7日を見てみろ、テロを根絶するまでこの戦いをやめない、この土地のすべては神がイスラエルに与えられた約束なのだ、この神とこの約束は永遠だ、そういう激しい拒絶の言葉でした。神は絶対だ、聖書は絶対だ、テロリストを殺せ、そう言って叫びながら、ダビデの星、イスラエルの国旗を身にまとい振りながらエルサレムを練り歩く群衆たち、インタビュアーが何の罪もないパレスチナの子どもたちがこんなにも死んでいるのに何も思わないんですかと問いかければ、その中にはテロリストもいるんです、そうすぐさまに返してくる。その人の目は本当に冷徹な目をしていました。イスラエルの小学校の教師が数分間だけクローズアップされていました。その人はガザで死んでいく子どもたちのことを嘆いて、イスラエル人なんですが、ガザの子どもたちのことを嘆いて SNS でとにもかくにも停戦をするべきだと表明しました。数日後に彼は教師資格を剥奪されて、人々を扇動したという罪で逮捕拘束されてしまいます。交流の後、彼を迎えていたのは数週間前に彼が教えていた子どもたち、生徒たちとその親たちの罵り、あざけりの声でした。そして彼が歩いていくところをイスラエルの子どもたちが追いかけていって唾を吐きかけているんです。またその先生に届いた小学校の同僚の女性教師からの手紙にはこのように記されていました。あなたのしたことは許されることではありません。歪みは正されなければなりません。我々の神は絶対です。敵は必ず消し去られなければならないのです。たとえそれが赤ん坊であったとしても。10月7日と叫べば何でも正当化できる。どんな残忍な行為でも、神の約束と口にすれば、残殺行為、虐殺行為は敬虔な信仰に置き換えられる。子どもたちの命のために停戦をと呼びかければ、 敵の暴力を許すつもりか、お前はテロリストだと攻撃されて先導者として逮捕されてしまう。そのような狂気としか言いようのない信仰が、この歴史と子どもたちの体と魂に癒されがたい傷を掘り込んでいます。私たちは今エレミア書を読んでいますが、こうした現実の世界の中で聖書、特に旧約聖書を読む、それはゾッとするほど恐ろしいことです。イスラエル人たちが熱に駆られたように口にする神、約束、絶対、永遠、敵、滅ぼす、救い出される。確かに旧約聖書にはそういう言葉がたくさん出てくるんですが、それらの用語一つ一つが、立ち方一つ、立ち位置一つで暴力支配を正当化したり、人間の欲望を神様からの使命だというふうに転換させてしまって、殺戮者を英雄にしてしまう、そういう恐ろしい出来事に変わってしまうのだということ、私は聖書を読むという行為の素晴らしさとともに恐ろしさを肝に銘じて、しっかりと聖書に向き合わなければならないと思います。エレミア書31章は、イスラエルが自らの過ちの結果、アッシリアという大国の手によって北方の諸国に散らされていってしまった、そういうイスラエル、ヤコブの子らを神が腹渡がもだえるような嘆きと哀れみを持って、もう一度この地、つまりカナンの地、パレスチナに呼び集めようとしておられるという予言の言葉です。31章全体がそうです。今腹渡がもだえるような嘆きと申しましたが、今日読んだところにどこにも書かれてません。その手前の20節です。そう書かれているのは手前の20節、エフライムは私のかけがえのない息子、喜びを与えてくれる子ではないか、彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める、彼のゆえに胸は高鳴り、私は彼を憐れまれずにはいられないと主は言われる。まさしく散らされてしまった北エフライムが、息子と呼ばれ、それを受けて彼と称されているわけですから、この彼というのはイスラエルの子供たちという意味です。で、内臓がもだえるようにってどこに書いてますか。実はこの胸は高鳴り、20節の胸は高鳴り、ここなんです。この胸と訳されている語はエーメで、わななく、腹わたということです。エーメって腹わた、内臓のことです。そして高鳴りと訳されている語は、はあまあ、わななくとか、もだえるとか、吠えたけるという動詞です。ですから、胸は高鳴りではダメなんです。そんな訳じゃダメなんです。腹わたからもだえていると訳されて、初めて意味を持つんです、この語は。神は、過ちに飲み込まれてしまったイスラエルを幾度かこれまで裁いてこられました。でも神は裁くたびに、同時に神はその子供たちのことを思って、腹渡からわなないていたというんです。その神の痛み、神の悲しみが動機になって、神は、見よ、その日にはイスラエルの人々を再び約束の地に植え直そうとしておられるとエレミアは予言しているので、それが31章全体です。しかも今日読んだ27から34節に特徴的に表されていることは、その約束の日が来たならば、これまでのように神様の思いが石の板、モーセが記されてもらった石の板のように、あるいはその後パピルスに書き写したように、そういう書き写された戒めではなくて、形ばっかりの戒めではなくて、あなたたち一人一人の心にこの神の思いは刻まれていくだろうというんです。また神と人との関係が民族集団的共同体的ではなくって、あなたたち一人一人と 人一人の心と神様とが直接にその日になったら結びつくようになるんだと言っています。そういう新しいつながりがもたらされると予言しているんですね。それがこの27から34節エレミアの言葉の特徴でして、これはエレミアの中でも特徴的なところですが、イスラエル、ユダという歴史の中に存在してきた、立てられてきた預言者たちの中でも、このエレミアの言葉はさらに優れた新しさだというふうに言われている部分なんです。31章の18節、ちょっと手前のところですが、連れ去られたイスラエルが、どうか私を立ち返らせてください、私は立ち返りますとうめいていますけれども、その回春の声を受けて神様が、私はお前のことをひとときも忘れたことはない、私の腹綿はうめき続けている、帰ってこい、帰っておいで子供たち、さあ神となり民となり、心からお互いを慕い求め合おうと神が呼びかけている、そういう流れを31章はずっと持っているわけなんです。イエス様は旧約聖書に大変深く親しんで来られました。おそらくこのエレミアのこの31章の箇所をイエス様は非常に深く印象深く心に留めて、ルカ福音書に出てくるいわゆる放蕩息子の例えを彼は導き出しただろうと思います。放蕩息子と名付けられている、名付けがちょっと変だと僕は思ってるんですね。むしろ帰ってきた息子とか待ち続けられていた子供の方がネーミングとしてはふさわしいと思いますけど、あの放蕩息子の例えのエピソードはエレミアを読んだイエス様が本当にそこから連想して語った言葉ではないかと思います。あるいはパウロはもはや律法ではなく一人一人の信仰が大切だですね。そう言います。信じる心の大切さを語りました。そして体の割礼ではなくて心の割礼という新しい概念を導き出して福音を世界の人たちに広げていきました。こうしたこともこのエレミアにインスピレーションを受けていると思います。またこの私はあなたたちの神となり、あなたたちは私の民となるという時のあなたたちとは、もうあらゆる属性を超えた、イスラエル人とか異邦人とかその分け目がないと、あらゆる属性を超えた全ての人々のことだと、この人間と人間を妨げているあらゆる壁というものはイエス様によって打ち破られ乗り越えられたんだ、まあ、それが後々キリスト教の主要なメッセージとなって世界に広がっていったわけです。キリスト教はそれを基本メッセージとしているはずなんです。でもそのように全ての人たちに、もはや全ての人たちにと唱えながら、今この現実はパレスチナは未来永劫イスラエルのものだ、それは神の約束だ、絶対だというスローガンのもとで、依然としてこの古い聖書が古い解釈で振りかざされて、その世界観に基づく暴力支配を許してしまっている。これがこの世界の現実ですから、この世界は何も新しくされていないとしか言いようがない悲しむべき姿です。もはや新しいつながり、神と人間との新しいつながりとエレミアが書いているのに、そして新約聖書以来全ての人たちがと信じたのに、またその古い枠組みと強い境界線とが実際の世界、今日の世界に持ち込まれて力を振るってしまっている。イスラエルこそがとか、パレスチナは敵とか、敵は消し去らなければならない、たとえ赤ん坊だとしてもとか、このような神の思いに反する、神の思いと反する思想が今この世界を席巻しているにもかかわらず、 それに抗うことができないキリスト教世界の姿が今日の私たちの時代、この世界の現実なんです。私は今回私たちの目の前で繰り広げられているこのガザジェノサイドという事件は、当然イスラエル国家が断罪されていなければ されていく出来事だと思っています。それだけでなくて、国際社会を牛耳ってきた米ロ中ヨーロッパの支配の欺瞞性というものが断罪されていく明確な出来事だと思っていますが、それ以上にまさしくキリスト教信仰の存在性と実存性が深く問われている。キリスト教は果たして存在していいのかというぐらいの、意味があるのかというぐらいの問いが、今このガザジェノサイドはこの世界に、人類に問いかけていると私は思っている。ですからあえて今日のこのエレミア書31章から読み取って、そしてまた声にしなければ、語らなければならないことは、神様がこれほどの腹渡がよじれるほどの憐れみを持ってイスラエルを約束の地に戻らせようとしている、その神様の腹渡がよじれるような思いを見つめるならば、現代のイスラエルがやってる帰り方、1948年以降今日に至るまで成してきたパレスチナへの帰り方は間違ってる。自分たちが帰るために他人を退けされ追い出す、そのような帰り方は間違ってる。決して憐れみの神が望んでいた帰り方などではないっていうことを明確に聞き取って、明確に発言するべきだと思います。いえ、さらに明確に解釈を、これまでの解釈を変更してでも語らなければならないことがあるように私は思う。それは今神様がこのエレミア書で帰っておいで子供たち、帰っておいでと呼びかけているのは、今日のあのようなイスラエルの人たちに対してではない。むしろ突然住む土地を奪われ、また繰り返された中東戦争によって居場所を占領されて追い出され散らされていったパレスチナ人に向けてこそ、帰っておいでと神様は言っている言葉なんだということです。解釈を変更させてでもそのようにだ、私たちは読み取るべきです。神様が帰っておいで、子供たちと腹渡をわなまかせながら呼びかけているのは、家族を失い、家を失い、未来を失いかけているパレスチナの子供たちになんです。私は今の時代はそのように読んで、そのように宣言した方がいい、そう思います。ただし深い悲しみを持って黙想を続けるとするならば、散らされていったパレスチナの子供たちは、このパレスチナ、本当にあの場所で生きていくことができるでしょうか。パレスチナの人々、パレスチナの子供たちはどのような場所ならば、どのような場所にならば喜びを抱いて帰ることができるんでしょうか。そこで安らかに過ごしていくことができるんでしょうか。帰るっていうのは土地の概念だけじゃないですよね。その土地を占有する権利がちゃんと与えられるということだけにとどまらないです。帰るというのは安心して暮らす、喜びを持って種をまき、収穫を分かち合い、そして戦うことを学ばないで生きていくことができる。帰るっていうのはそのような平和が伴う暮らし、人生の場所でなければならない。帰ったとして引き続き命が脅かされ続ける場所、そんなところには帰れない。帰るために誰かを追い出さなければならないようなところに帰ったとしても平安がない。パレスチナの子供たちがどこに帰るべきか、あるいはパレスチナの子供たちが帰る場所を私たちはどうするのかというのは、一級の世界的なテーマだと、歴史的テーマだと思うけれど、これはパレスチナの子供たちの問題だけじゃないです。その世界を 本当に子どもたちが帰ることができる世界を作るというのは世界のテーマです。ですから帰っておいで子どもたち、これは今日の世界全ての人々への呼びかけだと僕は思います。世界よ、あなたたちの全ては私の子供だ。あなたたちの誰もが必ずどこかに帰ってきて、そこで安息、つまり安らかな息をつくことができるようになるはずだ。そのように私は世界を想像したはずだ。帰っておいで子供たち、あなたたちが共に生き、共に植えたり共に収穫をしたり分かち合っていけるような世界に帰っておいで。争いが途絶えるところに帰っておいで。水害に苦しむことがないようなその環境とその世界に帰っておいで。実りを喜ぶ世界に帰っておいで。神様は今私たちにこの世界に呼びかけているんだと思います。帰っておいで子どもたち。今日私たちが覚えた子どもたちと共に私たちもまたそこに帰っていくことができるように、何よりパレスチナの子どもたちが帰る場所を展望することができるように、今日もここで祈りを合わせましょう。お祈りをいたします。神様、子どもたちが帰る世界にしてください。帰ることができる世界にしてください。神様、子どもたちがああここに帰りたいと思う場所がいっぱいあるような世界にしてください。神様、私たちこの市川がここから巣立っていった人たちがここに帰ってきたいと思える町にできますように。神様、この教会からまた出かけていった人たちがああ市川八幡に帰りたいと思える教会にしてください。神様、私たちみんながあなたのもとに帰ることができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。